遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その1、遠距離恋愛は結婚への布石。遠距離恋愛を乗り越えたカップルの行動には主に3つのパターンがあります。1、昔と同じ恋愛関係に戻る。2、同居する。3、結婚する。もちろん昔と同じ恋愛関係に戻る事例もありますが、実際は少数です。乗り越えた後のパターンの大半は同居か結婚です。遠距離恋愛は強い信頼関係がないと乗り越えられません。つまり遠距離恋愛が乗り越えられた時はお互い強い信頼関係で結ばれている状態になります。なかなか会えない時期があると遠距離恋愛が終われば一緒にいたいという気持ちが強くなります。遠距離恋愛を長く続けていれば結婚を意識し始めたり婚約をしたりする傾向があります。そのくらいの大きな目標がないと遠距離恋愛を乗り越えられないという心理状態もあるようです。その結果、遠距離恋愛が終わった後は同居か結婚というパターンが目立つのです。遠距離恋愛は結婚前への布石と考えることです。見方を変えれば結婚への近道。遠距離恋愛は大切なトンネルをくぐっている最中です。真っ暗で長いトンネルに思えますが、近道を通っているから暗いだけです。近道は曲がりくねっている上荒れているのが一般的です。しばらくすれば出口の光が見えてきます。そのトンネルを抜けた時には素晴らしい現実が待っているはずです。遠距離恋愛は結婚への布石と考える。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その2、遠距離恋愛は結婚生活の疑似体験。遠距離恋愛は結婚生活の疑似体験のようなものです。もちろん遠距離恋愛と実際の結婚生活では相違点が多いのですが、共通点も多いのです。恋人とのお付き合いでは仕方ない事情で遠距離恋愛になることがあります。たとえお互いの距離が離れても連絡を取り合って関係を維持する努力が大切です。遠距離恋愛中、たまには会いに行って恋人と触れ合う時間を楽しみます。時にはお互いが忙しくてすれ違いの多い生活になることもあるでしょう。すれ違いがあっても恋人関係ですからすぐ諦めるわけにはいきません。できるだけ協力して温かい恋人関係を維持して困難を乗り越えなければいけません。こうした特徴は結婚生活にも似ています。結婚生活では仕事の都合で長期の出張が発生することがあります。たとえお互いの距離が離れても連絡を取り合って関係を維持する努力が大切です。出張中であってもたまには家に戻って家族の時間を楽しみます。時には夫婦が忙しくてすれ違いの多い生活になることもあるでしょう。すれ違いがあったとしても家族ですからすぐ諦めるわけにはいきません。できるだけ協力して温かい家族関係を維持して困難を乗り越えなければいけません。結婚生活と遠距離恋愛を比較すると直面する困難が似ていることに気づくでしょう。もし遠距離恋愛を成功させることができれば結婚してもうまくいきやすいはずです。遠距離恋愛を乗り越えれば結婚もうまくいくとは限りませんが、少なくとも可能性が高いのは確実です。一緒に協力して乗り越えた実績がすでにあります。信頼や結束力は普通のカップルより強い傾向があると考えていいでしょう。結婚後に出張や単身赴任があってもすでに似た状況を経験済みなので乗り越えやすくなります。遠距離恋愛は結婚生活の疑似体験として努力する。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その3、遠距離恋愛の困難は2人の邪魔をしているのではない、2人の信頼関係を深めるお手伝いをしている。遠距離恋愛は結婚の疑似体験のようなものです。遠距離恋愛を乗り越えるポイントの一つが信頼関係です。遠距離恋愛が困難であればあるほど乗り越えるには強い信頼関係が必要です。しかし逆に考えてみてください。遠距離恋愛を乗り越えたとき、強い信頼関係で結ばれているため、結婚したとき安定します。遠距離恋愛中は困難の連続で大変ですが、困難を乗り越えるたびに二人の信頼関係が強化されています。強い信頼関係は困難がないよりある方が深められます。事実、遠距離恋愛を乗り越えたカップルは離婚率も低い傾向があります。遠距離恋愛を乗り越えて結婚すれば生活もうまくいくとは限りませんが、少なくとも可能性が高くなるのは確実です。遠距離恋愛の困難は二人の邪魔をしているのではありません。二人の信頼関係を深めるお手伝いをしていると考えることです。結婚したとき安定することを考えれば、遠距離恋愛の困難に立ち向かう意義が見出せ、意欲や熱意も湧いてくるでしょう。遠距離恋愛の困難は憎むのではなく生かすことが大切です。乗り越えられない困難は二人の前にやってきません。二人の前にある困難はすべて努力すれば乗り越えられるものばかりです。恋人と二人で一緒に協力して乗り越えようではありませんか。遠距離恋愛の困難は二人の邪魔をしているのではなく二人の信頼関係を深めるお手伝いをしていると考える。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その4、暇な時という表現は誤解を招きやすい。暇な時という一言には注意が必要です。本人に悪気はなくても暇という言葉は使い方によってネガティブな印象を与えることがあります。例えば暇な時にデートをしようという一言があるとします。言い方によっては暇つぶしの相手になってよと相手を軽く扱うニュアンスにも聞こえます。この一言を聞いた相手はムッとしてデートをしたい気持ちがなくなるかもしれません。暇な時に電話をかけてほしいという一言があるとします。言い方によってはやることがなくてどうせ暇なのでしょうと見下したニュアンスにも聞こえます。この一言を聞いた相手は気分を悪くして時間はあっても暇はないと答えたくなるでしょう。暇な時という表現は誤解を招きやすく人間関係にひびを入れやすいため使い方に注意が必要です。暇な時という表現は時間がある時と言い換えましょう。暇な時にデートをしようは時間がある時にデートをしようと言い換えます。暇な時に電話をかけてほしいは時間があるときに電話をかけてほしいと言えばいい。伝える意味は同じでも表現が上品になり相手に与える印象が良くなります。相手を尊重した言い方の方がコミュニケーションがスムーズになります。暇な時は時間があるときに言い換える。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その後、遠距離恋愛から同性に発展したときによくある失敗。遠距離恋愛から同性に発展することがあります。同じ場所で一緒に暮らせば遠距離恋愛を解消できるだけでなく結婚も現実的になります。お互いの都合が合えば結婚の前提に同性を始めてみるのもいいでしょう。ただし同棲をするならよくある失敗があるので注意が必要です。同棲生活が想像と違い失敗に終わるケースです。一緒に暮らすようになると遠く離れていた時は気にならなかった癖や習慣がよくわかるようになります。いびきがうるさい。生活のマナーが細かい。お互い生活上の価値観が違ってすれ違いや喧嘩が増える。 もちろん、多少のギャップはあって、当然ですが、たくさん積み重なると限界もあります。中には、重大な新事実に気づくこともあるでしょう。こんなはずではなかった、と思い、途中で同棲が嫌になる。同棲をやめるには、再び引っ越しをしなくてはならず、お金も手間暇もかかって、大変です。では、こうした失敗を防ぐためにはどうすればいいのか。おすすめなのは、最初は半同棲から始める方法です。正式に引っ越しをするのではなく、最低限生活できる荷物だけを持参して、恋人の部屋で暮らします。しばらく一緒に暮らして様子を見て、大丈夫そうなら、正式に引っ越して同棲します。こうすれば、同棲の失敗を最小限に抑えられます。余分な手間を置くことになりますが、お互いにとってベストな選択になるはずです。いきなり同棲するより、まず半同棲から始める。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その6。遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルを素直に尊敬する。遠距離恋愛を始めると続けるのがいかに難しいかわかるでしょう。遠距離恋愛全体で見ると乗り越えられるカップルより挫折するカップルの方が多いのが現実です。遠距離恋愛は努力がなければ達成できません。強い意志、愛情表現、信頼関係、行動力が必要です。たまには手紙を書く、将来の目標を設定する、親に協力してもらうなど工夫も必要です。自己管理能力も欠かせません。心の器も大きくなければ続けられません。しかも一方が心がけるだけでは不十分であり、二人とも心がけてうまくいきます。何かが一つでも欠けると遠距離恋愛はすぐこじれます。逆に言うと遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルはこれらの要素が備わっている証拠です。カップルのお手本と言えるでしょう。遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルは普通のカップルに比べて離婚率が低いという統計もあります。もし身近に遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルがいれば素直に尊敬してください。おそらくそのカップルは仲睦まじい雰囲気があり、夫婦関係が円満のはずです。カップルのお手本として接し方や心がけなど学べる点があるはずです。遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルを尊敬してお手本にする。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その7。3年も続けなければいけないと考えない。3年後には結婚できると考える。遠距離恋愛が長く続くと分かっているとき、気持ちのコントロールに苦労するでしょう。例えば遠距離恋愛が3年続くとします。遠距離恋愛の3年は10年のように感じるかもしれません。本音としては3年も続けなければいけないと思うところでしょう。しかし3年も続けなければいけないと考えると、始める前から精神的な負担を感じて気持ちが沈みます。こうした時は3年に対する受け止め方が大切です。3年も続けなければいけないと考えるのではありません。3年後には結婚できると考えましょう。3年後に結婚というゴールがあれば、遠距離恋愛が長く続くと分かっていてもやる気を保ちやすくなるでしょう。3年後に結婚できるかどうかわからないと思うなら、この3年間で結婚できるような関係に努力すればいいのです。3年間といえば1000日以上もあります。これだけの日数があれば、何度も会いに行き思い出もたくさん作れるでしょう。メールや電話でたくさんコミュニケーションを交わし、お互いの理解を深められるでしょう。十分な信頼関係を深める時間がたっぷりあると考えられます。結婚までの助走期間と考えれば、遠距離恋愛の3年間も有意義に感じるはずです。3年後に2人が結婚して幸せな生活を送っている様子を想像しましょう。人生は夢を現実に変えるのが楽しいのです。3年も続けなければいけないではなく、3年後には結婚できると考える。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その8。あなたの行為が遠距離恋愛を長引かせる原因になっていませんか？遠距離恋愛では期間が延長になることがあります。延長になる原因は様々ですが、意外にもあなたが一因になっているかもしれません。自分では悪気がなくても、間接的な影響で遠距離恋愛が延長になる原因に変わっていることがあります。例えば遠距離恋愛中、恋人と頻繁に連絡を取り合っていたとします。一日に何度も連絡を取り合えば、繋がっている実感が得られるので、不安や寂しさは和らぐでしょう。しかし頻繁な連絡のせいで、恋人は仕事に集中できなくなるかもしれません。集中を妨げられて仕事が遅くなったり、ミスが増えたりすれば、成果も出しにくくなるでしょう。査定に影響して、結果として遠距離恋愛が延長になる可能性もあるはずです。自分の行為が遠距離恋愛を長引かせている原因になっていないか振り返ってみてください。心当たりがあるなら、デートや連絡の頻度を自分から少し遠慮する気遣いも必要です。もちろん、完全に連絡を断つのではなく、頻度を少し減らす程度でいいでしょう。恋人は気にしないで、そんなことない、などと否定するかもしれませんが、上辺の言葉かもしれません。適度な距離感の見極め、相手の邪魔にならないように注意しましょう。自分の生活が充実するからこそ、遠距離恋愛もうまくいきます。自分の行為が遠距離恋愛を長引かせる原因になっていないか、一度振り返ってみる。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その9。反対する親を説得するのも遠距離恋愛の一部。遠距離恋愛中であることを親に伝えたとき、良い返事が返ってくるとは限りません。味方になってくれるとは限らず、中には遠距離恋愛に反対する親もいるでしょう。反対理由は様々です。お金がかかるからやめなさい。恋人としてふさわしい人とは思えない。近場でいい人を見つければいいだろう。親も悪気があって反対しているのではないでしょう。可愛い我が子を心配しているからこそ反対しているはずです。さて、親に遠距離恋愛を反対されたときどうするかです。反対する親に従うかどうかはあなたの自由。しかし、自分にとって人生の大切な選択なら、親が何と言おうと自分の意思を貫かなければいけない時もあります。恋人と真剣に交際をしているなら、親を説得しましょう。親を説得するときは、感情的にならず理性的な話し合いを心がけるのがポイントです。恋人とのお付き合いが真剣であることを落ち着いて丁寧に話します。お金を心配されているなら、節約計画を説明します。親が恋人と会ったことがなければ、いずれ親に紹介する約束をすれば現実味が出てきます。考え方に芯があり本気であることが伝われば、親も鬼ではありません。しばらくすれば、あなたの言い分を聞き入れてくれるようになるでしょう。親を味方にできるかどうかで、遠距離恋愛の成り行きは大きく変わります。あなたの本気の度合いが試される瞬間です。反対する親を説得するのも遠距離恋愛の一部です。遠距離恋愛を親に反対されてもすぐ諦めるのではなく、きちんと説得する。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その10。相手が実家暮らしだった場合、どう止めてもらうか。泊まりがけで会いに行くとき、宿泊費用の問題があります。やはり、できるだけ費用は抑えたいと考えることが多いのではないでしょうか。宿泊費を抑えたければ、相手の家に泊めてもらうのが一番です。 宿泊費がゼロになり、会いに行くときの負担が随分軽くなります。ただし、相手が実家暮らしの場合は悩むところです。相手は許可しても、相手の親が許可してくれるかは分かりません。許可してくれたとしても、家族のいる家に泊まりに行くのは心理的な抵抗があって迷う場面ではないでしょうか。すでに相手の家族と面識があればまだ楽ですが、面識がなければためらうところでしょう。さて、あなたならどうしますか。もし真剣に交際をしているなら、相手が実家暮らしだとしても止めてもらえないか相談してみることをお勧めします。結婚することになれば、遅かれ早かれ相手の親と挨拶することになるからです。遠距離恋愛をきっかけに恋人に親を紹介してもらうのも悪くないでしょう。遠距離恋愛で家族のサポートほど心強いものはありません。この機会に相手の家族と面識ができれば、遠距離恋愛もスムーズになります。相談を持ちかけるなら、泊まりに行く始めか月前がマナーです。古い考えを持つ親であっても、時間があれば事情を話したり説得したりする余裕も生まれます。遅くても泊まりに行く3日前が限界と考えた方がいいでしょう。泊まれるかどうかは最終的に相手の親次第ですが、挑戦する価値はあるはずです。この取り組みが成功すれば、宿泊費をゼロにできるだけではありません。お付き合いが発展して結婚が現実的になるのです。相手が実家暮らしの場合、泊まりに行く始めか月前を目安に相談を持ちかけてみる。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その11、一人旅をすると遠距離恋愛に必要な自立心が育つ。遠距離恋愛中、余裕があれば一人旅に挑戦してみましょう。一人旅と遠距離恋愛、それぞれ無関係に思えるかもしれませんが、深いところで関係しています。一人旅には遠距離恋愛に必要な自立心を育てる効果があります。一人旅にはたくさんの困難を乗り越える必要があります。未然に起きる、自分で旅行計画を考える、旅行先の過ごし方は自分の判断で決める、何をするにも自己責任、これらはすべて大変ですが、だからこそ自立心が育ちやすくなります。一人旅なら旅行を楽しみながら自分の能力を高められます。一人旅を経験すれば、恋人がいない孤独にもなりやすくなります。恋人に会いに行く時の心理的な抵抗が小さくなるはずです。一人旅とはいえ、大げさな旅行を計画する必要はありません。近場の小旅行なら、一人旅でも取り組みやすく低い予算で実現できるでしょう。自分には無理と思う人なら、日帰りの温泉旅行はいかがでしょうか。個人で行くなら、日帰りの温泉旅行も立派な一人旅です。自分のお金で自分が計画をして、自分だけで行動することが大切です。緊張したり勇気を出したりする場面もあるでしょうが、自立心を育てる機会になります。一人旅をした後は、一皮むけ心が強くなっている自分に気づくでしょう。余裕があれば一人旅をしてみる。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その12、あと1年しかないよりまだ1年もあると考える。遠距離恋愛では期限を決めると続けやすくなります。必須ではありませんが、期限を決めると目安になるため、遠距離恋愛がだらだら続くのを防げます。人生は有限です。10代も20代も30代も永遠にあるわけではありません。女性なら子供を産める時期も限られています。遠距離恋愛は期限を決めた方が人生設計を立てやすくなるでしょう。さて、期限を決めた時に注意したい考えがあります。例えば、遠距離恋愛を3年以内で終わらせるという期限を決めたとします。すでに2年が過ぎていれば、あと1年しかないと思うでしょう。しかし、あと1年しかないと思うと焦りが生まれます。余計な感情が心の中で暴れ始めると、うまくいくこともうまくいかなくなります。まだ1年もあると考えましょう。残り時間が少ないように思うかもしれませんが、そう感じるだけです。考え方を変えれば感じ方も変わります。まだ1年もあると考えるのは、時間を大切にする習慣の一つ。時間を大切にすれば、残り時間がわずかでもまだまだ可能性があるように感じるでしょう。すると、諦めずに頑張ろうというチャレンジ精神も強くなり、行動力も出てくるはずです。まだ遠距離恋愛が終わったわけではありません。時間を大切にしながら、恋人らしいコミュニケーションの一つずつ大切に積み上げていきましょう。あと1年しかないではなく、まだ1年もあると考える。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その13、デートで喧嘩別れをすると帰り道が逃げ道になる。デートで注意したいのは喧嘩別れです。些細なことから喧嘩に発展して仲直りせず別れることもあるかもしれません。一緒にいるのが嫌になれば、予定より早く帰りたくなるでしょう。しかし、デートで喧嘩別れをすると帰り道が逃げ道になってしまいます。遠距離恋愛のデートの喧嘩別れほど惨めなことはありません。わざわざ喧嘩するために会いに行ったようなもの、努力して会いに行った自分が哀れに感じ、帰り道はやるせない気持ちに苦しむでしょう。せっかくのデートが最悪の思い出になってしまいます。デートで喧嘩別れをすると、その勢いで遠距離恋愛も終わってしまう可能性もあります。もしデート中に喧嘩をすれば、できるだけデート中に仲直りすることをお勧めします。会っている時にした喧嘩を会っていない時に仲直りするのはなかなか難しい。やはり、会っている時の方が相手が目の前にいる分、仲直りもしやすくなります。座りながら飲み物を飲めば落ち着きやすくなるでしょう。一度食事を挟むと気持ちが変わるかもしれません。感情が高ぶって難しいかもしれませんが、デート中の喧嘩はできるだけデート中に仲直りを心がけてください。デート中の喧嘩はできるだけデート中に仲直りをする。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その14、遠距離恋愛中、家族に恋人を紹介しておく。遠距離恋愛中、家族に恋人を紹介しておくといいでしょう。最初から将来の結婚相手として紹介できれば理想ですが、必須ではありません。お付き合いしている人として紹介するだけでも違います。家族へ紹介は結婚が決まった後でいいのではないかと思うかもしれませんが、誤解です。まだ結婚が決まっていなくても真剣に交際をしているなら、家族に紹介するのは自然なこと。親も我がこの交際相手に興味関心があるはずです。家族に真剣な交際をアピールできれば、遠距離恋愛に必要なサポートも得られやすくなるでしょう。紹介される恋人も家族と面識ができれば、交際への責任感がさらに強くなるでしょう。遠距離恋愛を必ず乗り越えるという意識が高まり、恋人関係の結束力も増すでしょう。お互いの家族にお互いを紹介できれば理想的ですが、難しければ片方の家族に紹介するだけでも構いません。家族に紹介するのは照れくさくて面倒でもありますが、結婚をするならいずれしなければいけないこと。家族に紹介するだけで遠距離恋愛の成功率が上がります。家族に恋人を紹介する。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その15、必要な結婚資金の見積もり、今から貯め始めよう。結婚に向けて恋愛をしている人にとって大切なことがあります。 結婚資金です。遠距離恋愛は通信費や交通費など、ただでさえお金が必要です。さらに、結婚資金も貯めるとなると、ますますお金に余裕のない状況になるでしょう。結婚が正式に決まってから貯め始めればいいのではないかと思いますが、それでは間に合わない場合があります。貯めようと思ってすぐ大金が準備できるならいいのですが、実際は難しいでしょう。結婚資金は大きいため、貯めるにも時間がかかります。せっかく遠距離恋愛を乗り越えられても、結婚するお金がないと先に進みたくても進めない状況になります。お金は二人の将来に影響する重要な課題です。結婚を意識しているなら、今からでも結婚資金を貯め始めることが大切です。まず必要な結婚資金を見積もりましょう。すでに結婚の話が出ているなら、お互いに話し合って決めておくといいでしょう。結婚式をするのかしないのか。結婚式をするなら規模や場所はどうするか。新婚旅行はするのかしないのか。子供は何人くらい欲しいか。デリケートな話になりますが、分かる範囲だけでも話し合っておくことです。大まかな計画を決めるだけでも必要な結婚資金が計算しやすくなります。結婚資金の目安が分かれば節約の程度を調整できるため遠距離恋愛を進めやすくなります。必要な金額が分かればそれが目標になり節約への意欲も高まるでしょう。遠距離恋愛中は結婚資金を考慮した節約計画を心がける。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その16。呼び捨てにすると恋人関係がさらにレベルアップする。恋人をどんな呼び方にしていますか？愛称で呼ぶこともあれば、昔からの名残で〇〇さんという敬称で呼ぶこともあるでしょう。もちろん恋人関係ですから呼び方は自由です。しかし愛称や敬称による呼び方は時に距離を感じてしまうことがあります。呼び方が生ぬるいと遠慮が発生してなかなか心理的な距離を縮められません。もしお互い十分親しくなったならさらに踏み込んだ呼び方はいかがでしょうか？それが呼び捨てです。呼び捨ては慣れ慣れしく感じますが、親しくなった間柄ならおかしくありません。慣れ慣れしいからこそ意味があるのです。慣れ慣れしい呼び方を通してお互いに親しくなったと認め合えます。相手を呼び捨てで呼ぶたびにあなたとは十分親しいというメッセージも伝えられます。最初は抵抗があるかもしれませんが、しばらくすると慣れてくるでしょう。遠慮しているといつまで経っても慣れません。遠距離恋愛で物理的な距離が離れていても心理的な距離を近づける工夫の一つになるはずです。愛情と信頼関係が深まり新しいステージに移れます。呼び捨てにすると恋人関係がさらにレベルアップします。十分親しくなれば呼び捨てに挑戦してみる。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その17。遠距離恋愛に期限を決めると続けやすくなる。結婚したいにもかかわらず遠距離恋愛を無期限で続けるのは得策ではありません。遠距離恋愛が長引けば長引くほど恋愛感情は熱くなるどころか冷めていきます。場合によっては関係がマンネリになることもあります。遠距離恋愛は時間だけでなくお金も消費します。どこかで区切らないと遠距離恋愛を終わらせるタイミングがわからなくなり、年だけ取ることになります。そこで必要なのが期限の設定です。あなたの遠距離恋愛には期限がありますか？期限は必須ではありませんが、できるだけ期限を決めておきましょう。例えば3年以内で終わらせる、25歳までに終わらせるなどの内容です。期限がはっきりすると少なくとも無期限でダラダラ続く状況だけは避けられます。可能なら遠距離恋愛の期限を2人で共有しておくといいでしょう。期限があるからこそ早く終わらせたいという気持ちも高ぶり、やる気が出てくるでしょう。人生設計も立てやすくなるので安心感もあるでしょう。期限の決め方は自由です。状況に応じて期限を設定してみてください。正式に決めるのが不安なら仮でも構いません。遠距離恋愛は期限を設けておく方が続けやすくなります。期限が迫った時のことはその時に考えます。遠距離恋愛が終わる気配がなければ予定通り別れた方がいい場合もあります。遠距離恋愛があと少しで終わりそうなら延長してもいいでしょう。期限を設けた方が遠距離恋愛が引き締まります。遠距離恋愛に期限を決めておく。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その18。遠距離恋愛の期限はまず3年で考えるのが妥当。遠距離恋愛に期限を作るならいつがいいでしょうか？一概には言えません。カップルによって遠距離恋愛に適した期限は異なります。1年以内に決着をつけたいと思うカップルもいるでしょう。乗り越えられるまで無期限で続けたいというカップルもいるでしょう。様々な条件があるため遠距離恋愛の期限もカップルによって異なります。ただし身の回りの事情は考慮せず、あくまで一般的な状況で考えるなら目安にしておきたい基準があります。それは3年です。特に事情がなければ3年を一つの目安と考えるのが妥当でしょう。3年以上続くとうまくいく可能性よりうまくいかない可能性の方が高くなる傾向があります。熱い恋愛感情は永遠に続くわけではありません。一般的に付き合い始めておよそ3年が過ぎると恋愛感情が落ち着くと言われています。3年以上続くと親しいあまりお互いに緊張を欠いてしまう傾向があります。そのため終わらせるタイミングを見極めにくくなりやすくなるのです。3年経っても遠距離恋愛のゴールが全く見えなければ方向転換の検討をする必要があるかもしれません。ただし遠距離恋愛を3年以上続けると必ず失敗するわけではありません。世の中には遠距離恋愛を3年以上続いて乗り越えたカップルもいます。中には10年の遠距離恋愛を実らせたカップルもいます。あくまでこだわりがない時の一つの目安と考えてください。遠距離恋愛の期限を決めるとき、特に事情がなければ3年を目安にする。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その19。遠距離恋愛中に結婚を切り出す時の注意点。遠距離恋愛中に結婚を切り出したくなる時もあるでしょう。もちろん結婚を切り出すのがいけないわけではありません。十分親密になり将来設計を2人で真剣に考える関係になれば結婚の話も自然と出るでしょう。遠距離恋愛中に結婚を切り出し婚約が成立すれば遠距離恋愛の大きな追い風になります。遠距離恋愛が終わったら結婚しようという約束ができれば大きな勇気と希望になるのは間違いありません。しかし時と場合を考えず不純な理由で結婚を切り出すのはよくありません。例えば相手の行動を制限させるため結婚を切り出す。寂しさに耐えきれなくなった勢いで結婚を切り出す。なんとなく希望で結婚を言ってみる。不純な理由で結婚を切り出すとむしろ恋愛関係に悪影響を与えることがあります。結婚と恋愛は似て非なるものです。恋愛は愛だけで成立しますが結婚となると愛だけでは成立しません。時間やお金など部分的なことだけでなく責任や計画など人生全体に大きな影響を及ぼす話になります。結婚という言葉は男性にとっても女性にとっても大きな意味と責任を伴う言葉です。 結婚する気はないという返事なら遠距離恋愛も終わりにしようという展開が予想できます。結婚を切り出すタイミングが悪ければ遠距離恋愛が悪い方向に急展開する可能性もあります。遠距離恋愛中に結婚を切り出すなら時と場合だけでなくきちんとした理由も考えておく。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その20、プラスを目指すよりマイナスを避けるのが遠距離恋愛を乗り越えるコツ。もっと愛を深めたい、もっと信頼関係を強くしたい、もっと思い出を作りたい。遠距離恋愛ではプラスになるようなことを優先して考えがちです。もちろん恋愛関係ではプラスの積み重ねは重要です。電話やメールで欠かさず連絡を取り合うことで愛情や信頼を少しずつ深められます。たくさんの思い出があればあるほど二人の結束も強くなるでしょう。しかしプラスだけ目指せばいいかというとそうではありません。プラスだけ目指していると思わぬ落とし穴に落ちることがあります。遠距離恋愛では物理的な距離があるため会いたい時にすぐ会えません。何かトラブルが起こった時会えばすぐ解決できることでも手間がかかることがあります。小さなことが大きなトラブルに発展することは珍しくありません。そのため遠距離恋愛ではプラスを目指すよりマイナスを避けることの方が大切です。相手を不快にしない、相手を寂しがらせない、疑われるような行動はしない。マイナスを避ける行為は一見地味に思えますがプラスを心がけるより大切です。もちろんマイナスになる行為を完全になくすのは大変ですができるだけ減らす努力をすることです。プラスを目指すよりマイナスを避けるのが遠距離恋愛を乗り越えるコツです。マイナスを避けていれば必然的にプラスに近づきます。遠距離恋愛はプラスを目指すよりマイナスを避ける。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その21、結婚を目指しているなら遠距離恋愛は公言した方がいい。遠距離恋愛を公言するべきか、これは悩むところです。遠距離恋愛をしていると伝えた時の反応は人それぞれです。すごいね、偉いねと褒めてくれる人もいるでしょう。頑張ってね、諦めないでねと応援してくれる人もいるでしょう。中にはうまくいかないに決まっている、大半のカップルが破局をしていると不安を煽ってくる人もいるでしょう。もちろん遠距離恋愛を公言するかどうかは自由です。何を言われるかわからないから隠しておきたい、別れた時に恥ずかしいという人もいるでしょう。しかし真剣に結婚を目指しているなら公言しておくのがベストです。付き合っていることを周りに知らせておけば異性が言い寄ってくる可能性を低くできるからです。あなたに恋人がいるとわかれば周りの異性は余計なアプローチを控えるでしょう。堂々と公言する様子から固い絆と愛情で結ばれていることもわかります。公言することでバリアーのような働きをするため遠距離恋愛に役立ちます。普段から公言していることを恋人に伝えておけば恋人も安心して付き合えます。信頼関係を深めるきっかけにもなります。結婚を目指しているなら遠距離恋愛は公言しておく。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その22、結婚の話をするのはいいが急かすのは良くない。遠距離恋愛中結婚の話をすることもあるでしょう。お互いの信頼関係が深まり十分親密になれば結婚の話題が出るのも自然です。どちらかが結婚を切り出し晴れて婚約が成立すれば結婚の話もしやすくなります。もちろん結婚の話をするのはいいのです。例えば必要な結婚資金の計算には恋人と結婚後の話をする必要があります。結婚後の話をすれば夢も膨らみ遠距離恋愛のやる気も出てくるでしょう。しかし結婚の話をするのはいいのですが急かすのは要注意です。次のようなセリフに心当たりはありませんか。いつになったら結婚してくれるの。本当に結婚をしてくれるんでしょうね。早く遠距離恋愛を終わらせて結婚したい。もっと早く結婚できないの。ああ結婚したい、結婚結婚結婚。結婚を急かすと相手はプレッシャーを感じるでしょう。早く結婚しろという直接的な言葉でなくてもそうしたニュアンスを感じさせる言葉も NG です。特に男性は結婚を急かされるのが苦手な傾向があります。あまり急かすと結婚への不安が大きくなるばかりか気持ちが変わってしまう可能性があります。結婚は早くすればいいものではなく準備が整ってからするものです。準備が不十分のまま結婚すると結婚生活をかえって苦しめることになります。早く結婚したい気持ちがあっても露骨に急かすことがないよう注意しましょう。結婚の話をしても急かさない。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その23、恋人の家に遊びに行ったとき家事を頑張る。恋人の家に遊びに行ったとき家事を頑張ってみてはいかがでしょうか。例えば美味しい手料理を振る舞います。一緒にスーパーに出かけ手をつなぎながら買い物をします。振る舞う手料理は得意料理でも構いませんができれば恋人の大好物がベストです。面倒な掃除や洗濯を代行するのも喜ばれるでしょう。きちんと家事をこなす様子を見れば恋人が助かるだけでなくあなたへのイメージも良くなるでしょう。恋人が家に出入りするとき行ってらっしゃいお帰りと明るく声をかけるだけでも構いません。結婚生活をしているかのような振る舞いをわざと演出します。あなたが家事を頑張っている姿を見ているうちに恋人は結婚生活をイメージするでしょう。結婚するとこうなるのか、結婚もいいな、家庭は素晴らしいな。結婚にポジティブなイメージができれば結婚したい気持ちが強くなるでしょう。言葉で結婚は素晴らしいと説明するより行動で結婚の素晴らしさを見せた方が説得力があります。家事のすべてを完璧にする必要はありません。できる範囲で家事を頑張ってみてはいかがでしょうか。あなたの行動こそ最大の説得力です。恋人の家に遊びに行ったとき結婚にポジティブなイメージができるよう家事を頑張ってみる。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その24、家事を頑張るときネガティブな生活感を見せない。恋人の家に遊びに行ったとき家事を頑張ると結婚の印象が良くなります。例えばあなたが恋人のために美味しい手料理を振る舞ったとします。恋人は結婚するとこんな美味しい手料理が毎日食べられるという期待を膨らませ結婚の印象が良くなるでしょう。言葉で結婚は素晴らしいと説明するより行動で結婚の素晴らしさを見せた方が説得力があります。結果として遠距離恋愛から結婚に導きやすくなります。さてこの時大切な注意点があります。ネガティブな生活感を見せないという点です。例えば次のような点には注意が必要です。強引に家事を分担させる、仕事の愚痴を言う、掃除ができていないことを説教する、恋人の前で大きなおならをする、脱いだ下着を部屋に放置する、洗濯した女性物の下着を部屋で吊るして乾かす、 ネガティブな生活感を見せてしまうと、恋人は夢のような結婚生活から目が覚め、現実に戻されるでしょう。結婚のイメージをポジティブにするつもりが、かえってネガティブにしてしまう可能性があります。料理に文句を言われてムッとしても、確かにそうだね。次はもっと頑張るねとにっこりできれば立派です。なかなか難しいこともありますが、結婚のイメージを幻滅させない心がけが大切です。恋人の部屋で家事を頑張るときは、ポジティブな部分だけ見せ、ネガティブな部分は見せないようにする。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その25。結婚後の転職や辞職に備えて資格を取得しておく。遠距離恋愛を終えて結婚するとなると、どちらかの環境が変わることがあります。引っ越しするくらいならまだいいのですが、問題は仕事です。例えば、転職や辞職です。どちらも大きなインパクトのある選択です。転職であれ辞職であれ、職場、収入、人間関係など大きな変化があるでしょう。結婚後に転職や辞職の可能性があるなら、今のうちに必要な資格を取得しておくといいでしょう。例えば、転職の可能性があるなら、転職が有利になる資格を取得しておくといいでしょう。結婚して仕事を辞めるなら、内職に備えた資格を取得しておくといいかもしれません。結婚で仕事が変わる予定がなくても、後から予定が変更になる可能性もあります。転職も辞職もなかったとしても、資格を一つでも取得しておけば、キャリアアップにつながります。資格はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。資格取得に専念すれば、遠距離恋愛中の寂しさを紛らわせられるメリットもあります。資格取得に向けた勉強は、教養にもなるでしょう。遠距離恋愛で自由な時間がある今は、資格取得を目指す絶好のチャンス。結婚後に転職や辞職の可能性があるなら、今のうちに必要な資格を目指してはいかがでしょうか。転職や辞職の可能性に備えて必要な資格があれば、今のうちに取得しておく。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その26。お見合いの話をして相手の決断を促す。遠距離恋愛が長く続くと、だんだん家族が心配し始めます。本当に遠距離恋愛がうまくいくのだろうか。破局になれば新しく恋愛をするのが大変になるだろう。特に30代になれば結婚の心配が出てくるのではないでしょうか。恋人に結婚の話を持ち出しても、もう少し考えさせてほしい、時期が来れば話をする、など曖昧な返事で濁される。女性の場合、子供を産める年齢も限られています。具体的な話が進まなければ、自分も家族も心配するところでしょう。そんな時、相手の決断を促す良い方法があります。お見合いの話を持ち出すのです。例えば、身内からお見合いを提案されていることを持ち出してみます。この前、親からお見合いについて話をされた。私たちのことを心配しているみたい。親戚からお見合いの提案をされた。具体的に話が進みそう。露骨に言うのではなく、あくまでさりげなく持ち出してみるのがコツです。もう少し刺激を強くしたければ、推しが強くて断りきれないかもしれないと迫ってみるのもいいでしょう。恋人は早く結婚をしないと別の人と結婚するのではないかと不安や焦りを覚えるでしょう。ちょっとした嘘ではありますが、結婚に向けた話が一向に進まないときは有効な手段の一つです。停滞していた結婚の話が進展し始め、結婚の決断をする決め手になる可能性があります。結婚の話がなかなか進まないときは、お見合いの話題を出して結婚の決断を促す。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その27。今のうちに自由を満喫するくらいの気持ちが大切。遠距離恋愛では自由な時間が増えます。恋人と毎週デートができるわけではないので、空いた時間は自分の思い通りに使うといいでしょう。ただし、自由な時間ができたから適当に暇つぶしをするという考えでは不十分です。自由な時間を上手に過ごすのはいいのですが、もっと積極的な考えを持ちましょう。今のうちに自由を満喫するくらいの気持ちが大切です。自由を満喫できる最後のチャンスになるかもしれないからです。将来を想像してみてください。将来、遠距離恋愛をうまく乗り越えたとします。遠距離恋愛を乗り越えた後は、同居か結婚のどちらかになるでしょう。どちらにしても、恋人といる時間が増えるため、一人で過ごす時間がほとんどなくなります。社会人なら一日の大半が仕事になるため、自由な時間はますます少なくなるでしょう。結婚して子供が生まれれば一人になれる時間はもはやゼロに近い状態になるはずです。将来を考えると遠距離恋愛は自由を満喫できる最後のチャンスになる可能性が高いと言えます。だからこそ今のうちに自由を満喫するくらいの気持ちで積極的に時間を使うことが大切です。興味のある本を読んで知識欲を満たす。スポーツで体を動かし汗を流す。友人と遊びに出かけ友情を育む。将来に役立つ資格取得を目指し勉強を頑張る。どんな時間の使い方でも自由です。最後になるかもしれない自覚を持ち、自由な時間を積極的かつ有意義に使おうではありませんか。今のうちに自由を満喫するくらいの気持ちで一人の時間をしっかり楽しむ。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その28。遠距離恋愛で結婚式を挙げる場合、どちらの場所がいいか。遠距離恋愛で結婚式を挙げる場合、悩むのは場所です。新郎の地元がいいのか、新婦の地元がいいのか、全く別の場所がいいのか。常識やマナーが気になるところでしょう。まず、一般的には新郎の地元で結婚式を挙げる場合が多く見られます。新郎のところに嫁ぐという意味で考えると、結婚式も新郎の地元で挙げる状況が多いようです。ただし、全てがその限りではありません。場合によっては、新婦の地元で結婚式を挙げる場合もあります。どちらの場所でも不公平なので、中間地点で挙げる場合もあります。出席者の交通や宿泊の負担を考え、出席者が多い地域で挙げることもあります。その他、新婚旅行を兼ねて、海外で結婚式を挙げるカップルも少なくありません。経済的な事情を考慮した結果、結婚式を挙げないカップルもいます。結婚式を挙げる場所に正解はなく、カップルによって異なります。最終的には、お互いに相談し合って決めるといいでしょう。決めるときは、新郎新婦の二人だけより、両家を交えて決める方がスマートです。遠距離恋愛で結婚式を挙げる場合、両家を交えて決める。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その29。心境を先に決めてから結婚式について考える方がスムーズ。結婚をして同居するときに考えなければいけないことが2つあります。結婚式と2位についてです。どちらも重要であり、どちらも大金が必要です。限られた予算の中で結婚式や新居について考えるのは簡単ではありません。考えなければいけないことが数多くあり、決めるまでに時間がかかるでしょう。一般的には、まず結婚式について決め、次に新居について考えるという順が多いでしょう。先にするのが結婚式ですから、結婚式について考えるのも先になることが多いはずです。しかし、この順で考えた場合、見通しが立てにくくなって苦労する場合があります。 結婚式は二人の都合だけでなく、両家や出席者の都合も考える必要があります。簡単にすぐ決められることではないため、その時になってみないと具体的に話が進めにくいのです。そこでおすすめなのが逆の順で考える方法です。まず新居について決め、次に結婚式について考えるという順です。新居なら両家の都合もありますが、ある程度二人の都合で決めやすくなります。新居について考えていると結婚生活も想像しやすくなるメリットもあります。結婚式については後から決めても間に合う場合が大半です。大まかに計画を立てておくだけでも必要な準備もしやすくなります。新居について先に決めてから結婚式について考える。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。その30。いつまで経っても結婚の話が出ないとき。遠距離恋愛がしばらく続けば自然と結婚を意識し始めるのが普通です。明確に結婚の話が出ることもあれば自然と結婚に向けた話が出ることもあるでしょう。ところがいつまで経っても結婚の話が出ないときもあるかもしれません。ずっと待っているだけでは話が進みません。一般的に付き合いの期間が十分あれば結婚の話を切り出してもいい時期と考えていいでしょう。ただし結婚についての話題はデリケートです。いきなり結婚の話を出すより結婚をほのめかす話から始める方がいいでしょう。例えば友人が結婚した話をして羨ましいことを伝えてみます。少し回りくどいですが結婚したい気持ちをやんわり伝えれば相手はあなたの意図に気づくでしょう。結婚を意識し始めれば将来の具体的な話に発展しやすくなります。もし相手が鈍感で気づいてくれなければ二人の将来についてどう思っているのかダイレクトに聞いてみます。この時結婚まであまりのんびり待てない事情があるなら正直に伝えます。急かすわけではありませんが自分にも人生設計があることを伝え理解してもらいましょう。誠実な姿勢で結婚の話を切り出せば鈍感な人でも具体的な将来の話ができるはずです。いきなり結婚の話をしてもすぐ結論を出すのは難しいはずですから考える時間を作るといいでしょう。考えに違いがあるなら落ち着いてじっくり話し合い建設的な解決策を模索します。もし結婚したい気持ちを何度伝えても一向に結婚の話が発展しなければ方向転換の決断を検討してもいいでしょう。いつまで経っても結婚の話が出ないときは二人の将来について切り出し具体的な話を進める。遠距離恋愛を結婚に導く30の方法。まとめ。その1。遠距離恋愛は結婚への布石と考える。その2。遠距離恋愛は結婚生活の疑似体験として努力する。その3。遠距離恋愛の困難は二人の邪魔をしているのではなく二人の信頼関係を深めるお手伝いをしていると考える。その4。暇な時は時間がある時に言い換える。その5。いきなり同棲するよりまず半同棲から始める。その6。遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルを尊敬してお手本にする。その7。3年も続けなければいけないではなく3年後には結婚できると考える。その8。自分の行為が遠距離恋愛を長引かせる原因になっていないか一度振り返ってみる。その9。遠距離恋愛を親に反対されてもすぐ諦めるのではなくきちんと説得する。その10。相手が実家暮らしの場合、泊まりに行く初め1ヶ月前を目安に相談を持ちかけてみる。その11。余裕があれば一人旅をしてみる。その12。あと1年しかないではなくまだ1年もあると考える。その13。デート中の喧嘩はできるだけデート中に仲直りをする。その14。家族に恋人を紹介する。その15。遠距離恋愛中は結婚資金を考慮した節約計画を心がける。その16。十分親しくなれば呼び捨てに挑戦してみる。その17。遠距離恋愛に期限を決めておく。その18。遠距離恋愛の期限を決めるとき特に事情がなければ3年を目安にする。その19。遠距離恋愛中に結婚を切り出すなら時と場合だけでなくきちんとした理由も考えておく。その20。遠距離恋愛はプラスを目指すよりマイナスを避ける。その21。結婚を目指しているなら遠距離恋愛は公言しておく。その22。結婚の話をしてもせかさない。その23。恋人の家に遊びに行ったとき結婚にポジティブなイメージができるよう家事を頑張ってみる。その24。恋人の部屋で家事を頑張るときはポジティブな部分だけ見せネガティブな部分は見せないようにする。その25。転職や辞職の可能性に備えて必要な資格があれば今のうちに取得しておく。その26。結婚の話がなかなか進まないときはお見合いの話題を出して結婚の決断を促す。その27。今のうちに自由を満喫するくらいの気持ちで一人の時間をしっかり楽しむ。その28。遠距離恋愛で結婚式を挙げる場合両家を交えて決める。その29。新居について先に決めてから結婚式について考える。その30。いつまで経っても結婚の話が出ないときは二人の将来について切り出し具体的な話を進める。